心より感謝いたします。では早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたしましょう。今日の箇所はマタイの福音書第26章36から46でございます。ゲッセマネの祈りから学ぶこと、これが今日のテーマでございます。ゲッセマネの祈りというのは、イエス様が十字架の死を前にして悲しみもだえながら長い祈りをされた祈りでございます。マタイの第26の36から長いですが46までを拝読させていただきます。では拝読します。それからイエス弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとデベザイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみへもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのです、できなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。一言だけお祈りさせていただきます。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福してください。ご聖霊が一人一人の心に届きますように、また響きますように、そのためにこのものをお清めくださり、お持ちくださるようにお願いします。見てに委ねて主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ゲッセマネという言葉の意味は、油絞りという意味があるそうです。私は子供の頃、菜種油を絞るのを見たことがあります。見られたことありますか。あります。感謝します。ものすごい圧力をかけるんです。菜種油が落ちていきます。そして残ったカスは最良の肥料になります。ゲッセマネというのは油絞りという意味があるそうです。ルカの福音書によりますと、その言葉を象徴するようにイエス様は血が滴るように汗を流して真夜中にお祈りなさったわけです。それは自我との戦いの祈りであり、悪魔との戦い明け渡す祈りであったわけでございます。でもこの祈りをイエス様は終えられると、何の 迷いも恐れもなく十字架の道に進んでいらっしゃったわけです。ある意味でイエス様はこの祈りをなさったので、ご自分に与えられた使命を全うすることがおできになったのではないかと思うわけでございます。ゲッセマネの祈り、私たちはそこから何を学ぶでしょうか。3つのことを共に学びたいと思います。まず1つのことは、贖いの代価の大きさでございます。私たちを救うためにどれほど大きな代価が払われたかということでございます。26-37、それからペテロとゼベダイの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。私は以前父尊にもイエス様がなぜこれほどまでにもだえられたのか、十字架を避けようとされたのか考え思ったことがあります。なぜならイエス様は何度も私は十字架で死にますと繰り返しておっしゃっていました。私は死ぬために来たんですとおっしゃいました。そしてイエス様を信じた殉教者たちは潔く死んでいきました。死ぬために来られたイエス様、潔く死んでいった殉教者がいるのに、なぜイエス様はここでもだえられたのかということでした。しかしそれは私の無知であったわけです。後で教えられたことは、殉教者の死とイエス様の死は意味が違う、意味が違うということです。もう一つのことは、殉教者の死とイエス様の死を比較することができないということです。殉教者たちは間違いなく偉大な信仰を持って死んでいったんです。壮絶な死を遂げていった人たちがあります。でも彼らは救われているんです。彼らは慰めと報いを受けるために召されていったんです。喜んで死んでいきました。でもイエス様は全人類の罪を一身に負って地獄の苦しみを死ぬためするために死ななければならない。私は霊的な目が開かれていないので、私の罪がどれほど重いのか、神を無視して自分勝手な道を生きるということはどれほど大きな罪であり、その罪が許されるためにどれほど代価が払われないといけないのかということを私はまだ分からなかったんです。でもイエス様は罪の大きさが分かりました。地獄の苦しみがお分かりになったんです。だからもしできますならばこう言われたと思います。いずれにしても私たちはイエス様の あの計り知ることのできない十字架の犠牲、全く罪を犯されていないお方が私の罪を負い、全世界の罪を負って死なれた。言葉で表すことができない代価を払われたがゆえに私たちは救われたということでございます。マタイの福音書によりますと、十字架にかかられた時、27-46で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、このように祈られました。イエス様はいつも父なる神とご一緒でした。一体だったんで、私と父は一つです、離れたことがありません。でもイエス様が私たちの罪を負われた時に、父なる神様はイエス様をお見捨てになったわけです。今までいつもイエス様は父よと祈られました。お父様と言って祈られたんです。でも罪を負って引き離された時に初めて我が神我が神と叫ばれました。本当に見捨てられた瞬間だと思います。そんなに大きな代価が払われなければならないので、イエス様はもだえなければならなかったということでございますね。私たちはイエス様の犠牲によって救われたわけでございます。ヘブル書の 9-22 の後半に、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとございます。神の御子の犠牲の死がなければ罪の許しはないのですという意味です。また第一ペテロの 1-18 にはこうございます。ご承知のように、あなた方は父祖伝来の虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。私たちは全く罪のない神の御子イエス・キリストの十字架のあがないのゆえに救われたのです。一般の宗教はね、救われるために何かをするんです。キリスト教は救われるために代価を払う必要はないんです。なぜならキリストが私たちのために払ってくださったからなんです。救われるために行いを積んでいく、これが宗教なんです。でもキリスト教というのは、もう代価が払われたから私たちは無償で恵みで救われるということです。あるアメリカの牧師がおっしゃっていたんですね。アメリカだから言えることだと思うんですけれども、一般の宗教はドゥ宗教だ、あの DO、 何かをする、何かをなす。一般の宗教は ドゥ宗教だと。皆さんドゥというあの英語の単語をご存知ですね。ドゥ、それから過去は did、 それから完了形は done、 完了形は done。一般の宗教はドゥ宗教だ、キリスト教はダン宗教だ、ダン宗教だ、もうなされた、これからするんじゃない、もうなされた、ダン宗教だ。そのダンのためにキリストがどれほどのことをしてくださったのか、全く罪がないのに私たちの罪を負い、身代わりになって死ななければならない、だからキリストはこのようにもだえられた。私たちはゲッセマネの祈りから 贖いがどれほど尊い代価を払わなければならないかということを教えられるわけでございます。もしクリスチャンでない方がいらっしゃいましたら、心から申し上げたいと思います。あなたは無償で救いをいただくことがおできになります。なぜならあなたのために代わってイエス様がなさなければならないことをしてくださったからなんです。だから代価を払うことなく無償で救われるんです。ゲセマネの祈り、ここに私たちは贖いの代価の大きさを見ることができると思うんです。もう一つ学ぶことができると思います。私たちの祈りの模範でございます。それは神の御心の通りにしてくださいと最後に祈るということでございます。今日の箇所の26-39、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。42節イエスは二度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。44節イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。ここでイエス様は二つのことを祈っておられるわけですね。一つは十字架の苦しみを受けられないようにということ。これは自分第一、自分中心にした願いなんですね。でももう一つのことを祈られたんです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心がなるようにしてください。これは神様中心、神を第一にすることの祈りであるわけですね。イエス様はここで自分のことをするか神のことをするか、この二つの板挟みになってもだえられたわけです。でもイエス様は正直に自分の願いを神様にお祈りになさった。でもその正直な気持ちをお祈りなさった後、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心がなるようにしてください。これはですね、素晴らしい祈りで、ここに私たちは祈りの模範を見ることができると思うわけですね。普通私たちは祈る時ですね、ああしてください、こうしてくださいと自分の願いをすると思うんです。これ何にも間違ってないんです。自分のことを祈っていいんです。でもそれだけで終わるのではなく、祈りというのは神様との交わりですから、神様と人格的に一つにあたかもなるようなことなんですから、自分のことをああしてください、こうしてくださいだけでは交わりにならないわけであって、交わりというのはコミュニケーションですから、キャッチボールなんですから、自分のことを投げたら向こうから来るものを受けるべきじゃないですか。イエス様は自分のことを正直に言われたんです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心がなるようにしてください。ここにですね、素晴らしい祈りの模範があると思うんですね。しかし 私の願うようにではなく、あなたの御心の通りにしてください。これはですね、キリスト教しかない祈りだと思います。一般の信仰でしかしというのはあるでしょうか。私は今まで何度も手合わせ願い事をしたことあります。ああしてください、こうしてくださいと祈ったことあります。で、私が祈った後、しかし私が願うようにではなく、あなたの御心がなりますようにって、ね、そんなことを考えたことないし、そんなことを言ったことないです。皆さんいかがですか。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになりますように、これはキリスト教独特の祈りなんです。それは神様との個人的人格的な関係からなっているという、それがキリスト教だからなんです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心がなるようにしてください。この祈りは祈りの真髄と思われます。祈りの真髄、私たちはね、あれをしてください、これをしてください、祈っていいんです。祈るべきですね。本当に病気が癒されますように、自分のことが成功しますように、うまくいきますように、私たちは祈っていいんです。でもそれ一点張りではなく、しかし御手に委ねます、あなたの御心がなりますようにというのが本当の祈り、祈り終える祈り、言えるんではないかと思いますね。イエス様は私たちを救うためにご自分の命を犠牲にしてくださいました。私たちはそのイエス様の犠牲によって、恵みによって救われたわけです。だから私たちが祈ったことが答えられなかったとしても、答えられなかったとしても、それは残念なことです。一生懸命祈ったのに答えられないというのはもう本当に辛いことだと思います。でも私たちは本当に信じているんだったら救われている、救われているんだったらなくてならないものをいただいている、救われているんだったら主が言われているように、私の恵みはあなたに十分である、私の恵みはあなたに十分である、こう言われている。そして神様は私たちに特別な計画を持っておられる。祈ったことが答えられない、これほど辛いことはない。でも主はご存知であり、私は救われており、神様は計画を持っておられる。これを思った時に、私たちは信仰によって自分を超えていく、自我を超えていく、そして神様の御心がなりますようにと聖霊が導いて祈らせてくださるんじゃないかと思うんですね。ルカの福音書によりますとね、イエス様がもだえられた、そしたら御使いが来てイエス様を力づけたと書いてあります。本当にイエス様がもだえられて信仰によって祈られた時、神の聖霊が強められたんだと思います。そうしてイエス様は、私の、ね、願うようにではなく、あなたの御心がなりますようにという明け渡し、そこまで祈ることがおできになったんじゃないかと思うんですね。信仰というのは結局私か神様かどっちかだと思います。信仰を持っていても私の道を行くのか、信仰を持っているのから自分を明け渡して神様の御心に従うのか、どっちかだと思います。でも 本当の祈りというのはやっぱり神様の御心に委ねて祈るということじゃないですかね。実はここでイエス様はご自分のことを先に祈られて、後で御心がなるように言われましたが、イエス様はお祈りを教えられるときね、こう祈りなさい、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地上で行われるようにと、神様のことを先にお祈りになって、それから日ごとの糧を与えてください、罪を許してください、試みに合わないようにしてください、神様のことを先祈るように言われました。ここでは逆です。本当に肉体を持たれたイエス様の気持ちがどんなものであるか分かります。でもイエス様の素晴らしいところ、その耐え難い気持ちの中で、私の思うようにではなく御心がなるようにしてください。皆さん、私たちね、祈りの成長、信仰の成長、信仰の前進のためにですね、自分のことを祈る、しかし主の御心がなりますようにと明け渡す、これが大事なことだ。これが本当の祈りで、本当の祝福に至る祈りだと言えるんじゃないかと思いますね。私はもちろん人生に経験ありましたね、計画はありました。私はこの道を行く、前にも言いましたように、聖書を読んでいて、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、あなたは私を愛しますか、そこを読んでポロポロ涙が出ました。私は自分の道やったからです。あなたは私を愛しますか、ポロポロ泣きながら、神様、あなたに従います、助けてください、そういう経験があります。皆さん方も大勢の方経験なさっていらっしゃると思うんですね。まだ経験なさっていない方々はこれからご経験なさると思います。これは経験すべきことだと思います。自分のことを握りしめて、いつまでも持っている、明け渡さない、これは成長のために、力のために、神様の助けをいただかなければならないと思いますね。お互い本当に前進していくために、成長していくために、自分のことを正直に祈るんです。もう心のことを全部言ったらいいんです。でもあなたの御心がなりますようにと祈ることができますように、神様の助けを求めていきたい思うわけです。最後にもう一つ教えられることは、勝利の歩みの秘訣でございます。それは自分を神に明け渡すということでございます。26の45、それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエス様はゲッセマネで祈り 終えられると不当な裁きや十字架が待ち受けている道分かりながらまっすぐに進んでいかれたんです。そしてイエス様は迫害に勝利し、罪に勝利し、サタンに勝利し、死に勝利してご自身の使命を全うしていかれたんですね。どうしてそのように何も恐れない、何も迷わない、その道を行かれたのかですね。それはやっぱりイエス様が主の御心がなりますようにと言ってご自分を明け渡されたから勝利の道を進んでいったわけですね。何も恐れない、何も迷わない、まっすぐに行かれました。敵がご自分を捕らえに来た時、誰を探しているのかとイエス様は言われました。彼らは言って、ナザレのイエスだ、私だ、それが私だって言うんです。そしたら皆後ろに倒れたと書いてあります。それが私だ、それは一言で後ろに倒れたんです。なんということでしょうか。イエス様は何も恐れません、何も迷わないんです。どんどんと自分の使命を全うするために進んでいかれたわけですね。私たちはね、迷いがない、恐れがない、何も思い煩ることがない道をまっすぐ行こうと思えば、やっぱり明け渡すっていう、自分自身を神様に明け渡すということ、このことは必要じゃないか思いますね。なんで必要なのか、私たちは神様に作られ生かされているわけですね。自分で生きてるんじゃないんですよ。私たちは全部神様から与えられたもので生きていると思います。私たちの人生は神様の御手の中にあるわけです。どんな努力をしても、どんな計画があったとしても、私たちは自分の願った通りの人生を送ることはできません。聞いていただきますと、エレミアの 10-23 に、主よ、私は知っています、人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。クリスチャンの皆さんご存知だと思うんですけれども、人間と神様、人間と信者の関係が陶器師と粘土の関係に例えられているのをご存知だと思うんですね。神様が陶器師で、私たちは粘土なんです。陶器師は自分の計画している器を作るために粘土をこねるわけです。思い通りに作ろうと思えばこねないといけない、練らないといけない、柔らかくしないといけないですね。私したことないんですが、ろくろで器を作られた方どれぐらいいらっしゃいます？ろくろで器、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。私それしたことないから気持ちはわからないんですね。でも見てたらね、本当に作る人の思い通りにできていますね。失敗したらまたやり直します。でまた作るんですね。このね、ろくろが回ってますね、回ってる、その粘土を柔らかくして指でね キューッと作っていく、ね、もう思い通りにやっていくね、この動かすこと、この手の中で粘土を思い通りにすることを粘土を殺すという、土を殺すんです。それはね、あの陶芸をする人の言葉なんですね。土を殺す、生きてたらダメでしょ。自分がやってるのを逆らってくるようなことはないですけれども、逆らってきたら死んでないんですね。で、陶器を作る人が思い通りのしようと思えば、これ死んでないといけない、陶器師の手の中にないといけないね、殺さないといけない。粘土は死んでいないといけない。私たちも神様の御心にかなう人生を全うしようと思えば死んでいないといけない。私が私がと言っていたら、陶器師である神様は私のために計画をされていらっしゃる人生が送れない。私たちはここで教えられるんですね。救われるためじゃないですよ。救われるためじゃない。救われるのは代価いりません。無償です。でも勝利の人生を送っていこうとするならば、明け渡さなければならない。力強い人生の秘訣、ゲッセマネの園の祈りで見ることができます。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心の通りにしてください。ここで大きな戦いがあります。大きな戦いがあります。今まで自分第一、自分中心で生きていた、そこから変わるためには本当に転換がいります。今まで自分の人生を自分で握りしめていたのを明け渡さないといけない。そこに戦いがあるんですね。でも私の願うようにではなく、あなたの御心の通りにしてくださいと言った時、神様は私たちをご自分の御手の中で強め、清め、そして勝利の人生へ導いてくださると言えると思うんですね。最後にイエス様はヨハネの福音書の2章の24節でこうおっしゃいました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば、豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。24節途中から、一粒の麦がもし落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。皆さん、お花でも鉢植えでもいいんですけれども、種をまかれた経験が終わりだと思うんですね。芽が出る種にね、種は完全に死んでます。腐ってる、実は腐ってる。種は土の中で死ぬ、死んだ時に新しい芽が出る。これね、イエス様の教えなんです。一粒の罪が、いや種が落ちてそのままだったら全然実結ばない。でも死ねば多くの実を結びます。もう一度言って終わります。信仰の道はね、神第一か自分第一か、どっちかです。 道は二つなんです。私たちはどっちかを選択しないといけない。救われるのは無償無代価です。なぜならイエス様が十字架で罪をあがなわれたからです。でも私たちは成長していくためにはやっぱり祈りは私だけで終わるのではなく、神の御心を求める祈りに変わっていく必要があります。それをもう一つ、私たちは自分の人生に勝利したいなら、誰が何と言おうと私はこの道を行きます。何の恐れも不安もありません。悔いなく人生を全うしたいんです。私この道一本で行きますという人生を送りたいと思うなら、私たちは明け渡さなければならないと思います。私たちはどうでしょうか。私たちは今日このゲッセマネの祈りで何を教えるでしょう、学ぶでしょうか。あなたは何を学ばれますか。あなたは今日の御言葉を通して、私がしないといけないことはこれだということがあったでしょうか。イエス様は神なのに人になって私たちの罪を負って十字架で身代わりとなって死なれ、葬られ、三日目によみがえり、今も生きて私たちと一緒にいてくださいます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今日イエス様を信じている者として自分の生活を吟味したいと思います。そしてどれほど私のために代価を払われ、どれほど私は愛されているか、私はどのような祈りをしているだろうか、私は明け渡しているだろうか、考えたいと思います。イエス様を信じておられない方は今日イエス様を信じましょう。イエス様を信じてバプテスマを受けておられない方は今日イエス様に従うために決心をされませんか。そしてまだ明け渡しということをされたことがなければ、今日それをされませんか。また神様フルタイムの働きのために呼ばれていたら、伝道者としてお捧げになりませんか。お祈りいたします。天のお父様、イエス様は神であられるのに天の栄光を捨ててこの世に来られ、私たちの罪を負って身代わりとなって死んでくださり、罪をあがなってくださり、感謝いたします。私たちが救われるためにゲッセマネの祈りを祈り通され、明け渡し十字架の道を進んでくださったことを心から感謝いたします。この恵み、どうぞもっと知ることができるように、そしてこの恵みを無駄にしないで応答していくことができますように。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。ではなし様へ長胸を最後に賛美したいと思います。そして神様が心に語られて導かれていることがあれば、どのようなことでもイエス様を信じること、バプテスマを受けること、明け渡すこと、どんなことでも主が呼ばれていたら応答しましょう。祈りは神様に近づくことです。だから自分の祈りだけで終わるのではなく、神の御心がなりますようにと祈って、神様に全く一つにされ、聖霊に満たされて歩みたいと思います。一節、なしたま長胸据えつく